皆様ご機嫌いかがでしょうか。新年明けましておめでとうございます。今日の東京電波ボリューム16、16回目の配信でございます。前回ですね、2023年12月に配信になりました。ゲストが朗読家の菅野秀行さんの会話いかがでしたでしょうか。中原中也のですね、詩人はつらいよ、生朗読をしていただきまして、とても素敵な生朗読でしたので、ぜひまだまだ聞けますので、そちらの方も聞いてみてください。ということで、2024年も楽しくやっていきたいと思います。今日の東京電波2024年第1回目のゲストは役者の小田島茜さんです。
小田島茜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日は本当に新年一発目というところに来ていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あれ、ちょっと緊張されてます
緊張してます。
緊張する必要がないナンバーワンのこの番組でぜひゆったりとリラックスして楽しんでいっていただければと思います。
はい、
はい、小田島さんはですね、アクトなドクロック、DJ 酒井理恵さんと、あと藤田誠さん、
はい、
お二人のアドリブ一発撮りの生ラジオドラマ番組に、
はい、
昨年の4月ですね、第168回にご出演いただいたゲストさんでして、
はい、
ちょっとそちらで私はナンパをして今日来ていただいたということになっておりますので、はい、お話たくさん聞いていきたいと思います。はい、はい、では今回も楽しくやっていきましょう。今日の東京電波16回のスタートです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
それでは小田島さんにお話たくさん聞いていきたいと思います。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。ということで、はい、今日は本当に私の番組に来ていただいてありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます。
もうですね、もうちょっとこの後ね、話が弾む話題が出てくると思うんですけれども、
はい、
ちょっと共通点が私たちありまして、ミュージカルが好きという。
そうですね、
はい、
はい、
私の目は今ランランと輝き始めていると思うんですけれどもちょっとまずはですね、小田島さんの経歴についてお伺いをしていきたいななんて、
はい、
前はね、ラジオドラマの一発撮りだったので、あんまりそういったところを話は聞かなかったので、
うん、そうですね、
はい
はい、
まずは役者さんということでお芝居を、
そうですね、
されているということですね、
はい、一応音楽大学のミュージカルコースに通っていたので、
はい、
はいはい、その時お世話になった演出家の先生が、
はいはい、
作演出をしているミュージカルに呼んでいただいたり、
あ、なるほど、
まあ、いろいろつながったご縁で、
はい、
ミュージカルだけではなくて、朗読劇や短編映画などもなんかいろいろ挑戦させていただいております。
なるほど、だから朗読も短編映画とか幅広く、じゃあ映像の方とか、
そうですね、
舞台の方もやられて、
はい、
ちょっと歌ったりとかもあります。
あ、ミュージカルに出るとき
は、出るときも
そうですね、
やっぱりあるんですね、
はいはい、
踊りも結構されるん
ですよね。そうですね、
あ、でももうそうですよね、ミュージカルコースにいらっしゃったということは3点歌と踊りと演技も全部やられたと、
はい、
いうことですもんね、
一応、はい
その前は例えばダンスやられたりとかお芝居やられてたっていうのはあったんですか？
あ、 習い事で、はい、やってはいたんですけれど、本格的にミュージカルを勉強したのが大学入ってからですね。
それじゃ あ, 結構その大学に入られる前からミュージカル的なものにも興味があった。
そうですね、もともと父の影響で感激が好き で、
ね、素晴らしい家庭環境ですね
見に行っていました
お父様は珍しいですね。
そうですね、確かに、
父が感激っていうと、はい、大体がこう女性で占められてるので、
確かに
素晴らしい環境です
本当にありがたいです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあお父様がこう舞台とか、まあ、ストレートなりミュージカルなりいろいろ見に連れてってくださってた。
そうですね。
すごいいいなと思い、素晴らしい、
ありがたい環境でした。
うちは両親がディズニーランドが大好きで、はい、ちょっと待ってた、はい、そうですね、あそこも割とショーが、
はいはいはい、
まあ、ミュージカルというかそういうテーマパークのショーなので、私はそれに影響を受けて今ここにいるみたいな感じなんですよ。
なるほど。
でもなんかこう感激っていうとすごい今ちょっとした違いがあるなと思
って全然、ね、はい、ディズニーもよく連れて行ってもらいました。
あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあ結構小さい頃からずっとやられてたっていうことですね。
そうですね。
で感激に連れてってもらって、そこで自分も舞台に立ちたいみたいな感じがあったと、は
い、あれやりたいって。
あ、やっぱそうなんですね、
思いで。
あ、普通そうなりますよね。
なります
ね。なりますよね。
はい。
私ちょっと普通じゃなかったんで、ディズニーランド連れてってもらって、はい、でいろんなディズニーアニメの CD 買ってもらって、はい、私この CD とかパレードの歌を歌う人になりたいっていうよくわかんないところに突っ込んでたんです。
素敵。
それで歌から始まって音楽はずっとやってたんですけど、はい、
素敵です、
はい、でもああいう歌を歌われてる方って舞台出身の方なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、多いですよね。
だから舞台じゃないかなって思いながらちょっとね大人になりながら私は考えておりましたけれど、はい、ああそうでしたか。じゃあそんな大学もねしっかりと学ばれて今もたくさん出演されているということで、
はい
はい、これまでの出演されてきた舞台や映画とかたくさんあると思うんですけど、直近で私はちょっと気になって SNS で見てた舞台がありまして、
はい、
ミュージカル落語、落語ミュージカル、
はい
はい、
楽天ミュージカルシリーズ
はいはい、はい、
で、
はい、
なんですけど、
うんうん、
それも大学の時にお世話になった、
はい、
演出家の、横山義和さんが作演出をしておりまして、
はい、
で元々ある落語に歌と踊りをつけて
すごいな、
ミュージカルにするっていうシリーズなんですけど、
はい、
やっぱり斬新ですよね。
いや斬新ですね、
はい、それがもう出演していても見ていてもとっても面白くて、
いや、はい
はい、もうぜひ機会があれば見ていただきたいなと、は
い
は
い、まだまだ続いていく。
そうですね、うんうんうん、一応次の予定が2年後なんですけれど、
でもはい、あるんですね次の予定が。
そうですね、
素晴らしい、
一応ある予定でいます。
うーん、私落語とかもたまに見に行ったりとかしていて、
はいはい、
いやあれが歌って踊るんですか、はい、
そうですね、一応歌も踊りもあって、
そうなんですね、落語は、はい、ちょっと私今回残念ながら使わなくて見に行けなかったんですけど、一、うん、人でやられてるじゃないですか、
はいはい、
それはでも出演者の方たくさんいらっしゃったので皆さんでやられてる、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、ちゃんと役を振り分けて。
あ、なるほど、
はい、
はー、
じゃあ落語家さんが一人でやるところを、
はい、
もうちゃんと役
で分けてやってる、
はい、
あ、なるほど。本当にじゃあ落語のいろいろあるお話がミュージカルになりましたっていうのが落語ミュージカルなんですね。
そうですね、
よく考えられましたね
いや本当に最初聞いた時は びっくりしたんですけれど、
私も見た時にびっくりしてえーってなって、どんなんだろうってすごい気になってて、
はい、もうでもこれが本当に、
はい、
あのお客様もすごい声を出して笑ってくださって、
あ、やっぱそうなんですね、
もう帰る時はもう満面の笑みで帰っていただけるので、本当に楽しくてこちらも幸せで最高な時でした。
あ、もう生きる幸せですね。
本当にそうです。
はい、素晴らしい。2年後と言わずに、
はい、
今年ねやっていただけたらぜひ見に行きたい、
はい、毎年でもやりたい、見たい作品です。
そうですね、はい、都内とかでやられてたんでしたっけ。
そうですね、下北沢の楽園っていう劇場、
はい、
小劇場で、
はいはい
はい、あの毎年やっていたんですけど、次はまあどこでやるかはまだ決まっていなくてい
やちょっとそれは何回か出られてたんですか。
そうですね、初めて、今まで第1弾第2弾第3弾とやって
て、結構やられてる。
はい、で2023年は特別公演という形で、今までの
見逃した
そうなんですよ、よりすぐりの作品を、
あ、そうだったんですか、はい、やったことがよりすぐりのやつが、はい、あ、おー
人気のあった作品を、
人気の作品がなる、なんと
見ていただきたかったです、ぜひ、
なんとなんと、ちょっとそのパート2をね、あの再演していただくっていう形で
そうですね、は
い、続きがあっても見たいですけど、はい、よりすぐりも見たかった
機会があれば本当に、
はい、
ぜひ。
いやちょっとこれはね、あの皆さん本当に聞かれたことがないと思うので、興味深い方もね、私みたいに興味示される方も多いかと思います。
そうですね、はい、
ぜひまたちょっと続きがあったら続報を、
はい
はい、お待ちしています
よろしくお願いします。
はい、あれですよね、あの SNS とか、
はい、
X とかやられてますもんね。
そうですね、
あ、じゃあもし決まったらそちらの方で流されるということで、
はい、
まあ、それが決まったらぜひまたこの番組にも、はい、来ていただきたいというところなんですけれどもあのこれちょっとね、今までの出演のねお話ばっかり聞いちゃったんですけど、これからのお話、うんうん、もうちょっとお伺いしていきたいなと思いまして、
はい、
直近で何か舞台が決まっているっていうものが、
はい、2月17日の土曜日に、
はい、
あるものなんですけど、うん、6団体合同の舞台公演、
はい、
でフェスタグリーン、
はい、
ボリューム3っていう演劇祭がありまして、
演劇祭、
はい、はい、本当に6団体出るうちの一つの団体で出演させていただくんですけど、うんうん、
はい、
私が出演するのは朗読劇という形
の、朗読劇、
はい、
はあ、
そうなんです、二人芝居をやる予定なので、
はい、
もしご都合よろしければ
素晴らしい朗読劇も結構出られてるんですね。
そうですね、
二人芝居っていうのが私あんまり見たことのある経験がなくて、結構こう長く二人でお芝居をされる、
はい、今回でも、まあ、脚本がちょっと短い30分ぐらいで終わるようなものなの
か、そうなんですね、へー、
はい、30分間ぐらいは2人で、
あ、そうなんですか、
という形です。
朗読劇とそのお芝居の違いってこう台本を持ってることなのかなって思ってたんですけど、はい、台本とかも持たれる。
そうですね、
あ、なんかやっぱりそうなるんですね、は
い、その朗読劇のスタイルによって、
あ、
まあ、
違うんだ、
いろいろあると思うんですけれど、はい、まあ、今回まだお稽古が始まっていないので、どんなスタイルになるかはちょっとまだわからないで、
なるほど、なるほど、じゃあそこは皆様交互期待ということで、はい、
そうですね、
はあ、はい、そうなんですね、
はい、
いやこれもちょっと楽しみですね、
はい、
2人でやる、
はい、
一人芝居っていうのがあるじゃないですか、 あ、はい、あんまり私見たことないんですけど、はい、あれは本当にあのやられたことってありますか。
一人芝居はないですね。
あ、そうなんですね、
は
い、
見たことはあるんですけれども、
ずっと一人で8時間とかやられるっていう、
は
い、
そうですね、
うーん、
あれもすごい大変そうですけど、やりがいがありそうな、
は
い、
うん、はい、やっぱりそうですよね、うん、なんかこうやってみたいとかあります、一人芝居とかは。
機会があればぜひ、
ぜひ、
はい、前にね、アクトなどクロックっていう番組出ていただいた時に、うん、小田島さんの演技が素晴らしくて、
いやいや
リハの時からリエさんたちも私もびっくりしてたっていうのがあったので、ぜひぜひなんか、はい、一人芝居とかね、すごいエネルギー使いそうだなとか大変そうだなとか、
はい、
いろいろあるんですけど、
はい、
うん、ぜひ見てみたいなと思いました、はい、今ねえ、なるほど、
はい、
じゃあ朗読劇の方が直近であるということで、
そうですね、
はい、こちらは、場所の方は、
東久留米駅にある整備教育文化会館、
はい、
グリーンホールというところで、
はい
はい、やります。
ぜひぜひ皆様こちらの方をチェックして来ていただいて、
はい、
またゲスト情報の方にリンク貼らせていただきますので、そちらから飛んでいただくことができますかね。
はい、
はい、
ぜひチェックしてください。
お気軽に X とかフォローしても大丈夫でしょうか。
はい、
当たり前
当たり前のことを聞くなという話ですね
お願いします。はい、ぜひとも皆様チェックしてみてください。はい、何かあれですかね、今後やってみたいこととかってあります？何でもあれば挑戦してみたいっていう感じに聞こえたりもしたんですけど、
そうですね、
も
うやっぱりコロナ禍の時って、
はいはい、
全然なんか出演するものがなかったりとか、
うん、
でちょっと辛い時期だったがあったので、
はい、
もう今できる環境に感謝しつつ、う
ん、あ、素晴らしい、
何でも挑戦していけたらいいなと思っております。
いやー、なんかこうお人柄がねすごいにじみ出ることがさっきからね多いなと思ったんですけど、そうですよね、コロナ禍の時は本当に大変でしたもんね。
本当皆さん大変でしたよね。
そうですね、もう本当にいろんなものがねストップもしましたし、世の中が大きく変わったんですけれど、まあ、それを機会にね、いろいろ私たちも気づきとかね、はい、あったり、今舞台に立てることとか、まあ、それこそこうラジオを対面でできることとかにね感謝がより深まったりしたので、
はい
はい、当たり前が当たり前じゃないということに気づけたというところで、
はい、
はい、ちょっと綺麗に締めさせていただきました
素晴らしいです本当に
いや、すいません、私はねさっきからねチラチラとこうタイムシートを見てね、いつ話振ろうかな、まだちょっと早いかな、ちょっと早いかなって思いながらもうそうそうそうそうしてたんですけど、ミュージカルについて今日お話をしたいなと、
はいはい、
これねラジオ、リエさんたちのラジオ来ていただいた時からずっと言ってたんですずっと言って、
はい、
半年以上経ってやっと今私は叶ってる状態なんですよ、
はい、
ミュージカルの話をしたいですと、はい、ということでミュージカルについてお好きということでちょっと話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、はいはい、まあでもお父様がね感激好きっていうところで、
そうですね、
そのミュージカルが結構多かったってことですかね、はい、
一番最初に見た舞台が、はい、うん、ミュージカルアニーだったんですね。
わお
小学生の時に、
はいはいはいはい、
一番初めにアニーを見て、もう同世代の子たちが歌って踊ってお芝居してキラキラしてるところを見て、
はい、
もうあれやりたいってなったのがきっかけだったので。
あ、そうですか、はい、アニー受けられたりとかは当時はしなかった？
してました。
あ、したんですね、やっぱり
憧れますよね、
まあ、そうですよね。いや、はい、すごいみんな頑張って挑戦してるなって思いながら見てたんで私、
はい、
あ、そうですか。
そうなんです。
じゃあ結構今もアニーは思い出深い作品
ですか？
あ、そうですね、そうですよね、
うん、やっぱりミュージカルをきっかけにタップダンスを始めたりとか、うん、あ、
さすが、
していたので、
はいはい、
まあ、思い出深い作品ですね。
あ、私2014年版の映画のアニ
ー、はい、
はい、あっちが大好きで。
わかります。
なんか音楽がちょっと変わったりとか、いろいろ設定が変わったりとかあったんですけど、はい、結構なんかあれ見ると落ち込んだ時とか元気が出るっていうのはあって。
そうですね、
うん、いや、あれがね大好きなんですよ。
いや、
何回も見てます。
わかります。
はい、
元気の出る作品ですよね、はい、
王道も見ますけどね、元の方も、
はい、うんうん、
どんな感じのミュージカルがこう大体好きなんですとかあります？
いや、なんかもう全般的に、
う
ん、
もう全部
好きなんですけど、やっぱ元気の出るミュージカルも好きですし、
はい、
なんかレ・ミゼラブルのような、
うんうんうん、
なんか
まあ、涙なしでは見られないというか、そのいろいろ考えさせられるようなミュージカルも好きですし、はい、
うん、
まあ、全般的に好きですね。
そうなんですね、はい、なんかベスト1、うん、あでも兄かなベスト3的な、なんかこれがおすすめみたいなのは大好き。
今旬の中で選ぶとしたら、はいはい、あのウィキッドが好きで。
あー、はい、そうですか。あの私ねチケットね、はい、もう全敗してた
そうですよね、なかなか取れなくて
あの劇団四季さんがね、はい、10年ぶりに日本で公演されるっていうことで、はい、ちょっと甘く見てたなと思って
本当ですね。
あー、はい、ウィキッドですか、
はい、大好きです。あ
ー、なるほど。
なんか友情のお話もありつつ、
はい、
なんかエルファバのなんて言うんですか、はい、強さみたいなのも結構好きで、
は
い、なんかまあ、でもエメラルドシティみたいなザ・ミュージカルっていうナンバーもありつつ、
はい、
その自由を求めてのような、
はいはい、
なんかすごい強さのこもった曲もいろいろありつつ、
はい、
素敵なミュージカルだなと。すごい、
あの模範的な回答でしたねこれウィキッド知らない方は今の話を聞いてから見るとすごいわかりやすいと思います
ぜひ見てください
、はい、ウィキッドはあの、はい、オスの魔法使いのね、あのサブストーリー的な、はい、サブストーリーっていうのかな、ね、なんていうのかな、うんうん、あれの側面で、
はい
はい、自由を求めてはディフライング・グラビティかな英語だと、
はい
はい、あの皆さんご存知のイディナ・メンゼル、
うん、
アナ雪の、
はい、
アナじゃない方、
はい、
エルサのね、
エルサの方
歌をされていた、はい、あの方がオリジナルキャストで歌われている、まあ、すごく有名な曲ですけれども、はい、あれをね私もちょっと人生の転機が来た時に、あの海宝直人さんっていらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、日本のね、はい、あの今ミュージカル界のプリンス的な立ち位置の方ですかね。
そうですね、
はい、あの方が、はい、本当は女性が歌う歌をあの方が歌われてて、でアルバム、カバーアルバム、カバーアルバムじゃないか、アルバムでやられてて、それがすごく素晴らしくて何回も聴いてたとかありましたね。
そう
ですね、はい、思い出深い曲ですね。それも
聴いてみたいです、海宝さんの。
あの YouTube で MV とか公開されてるので、はい、
ぜひぜ
ひ、はいはい、あのもちろん CD の配信もあると思うんですけど、元が CD なんでね、
はい、そうですよね、
はいはい、あそうでしたか、はい、ウィキッドですか。
逆に、はい、コウさんの一番好きなミュージカルとかはありますか、
はい、そうですね、一番って言われるといつもやっぱり、まあ、その時々で変わってってはいるんですけど、ヘアスプレーかなーっていうのが来ちゃいますね。
いいですね、
はい、もうトニー賞とかもね、撮ったすごいミュージカルなんですけれどね、ミュージカル映画の方で私は知って、
うん、
でもうあれは本当にあの渡辺直美さんがこの間主役でやられてましたけど、はいはい、もう王道のアメリカンドリームをつかむっていう、自分とあのすごい太ったふくよかな女の子が主人公で、でもそれでも自分を持って夢を使っていくって中に、うん、差別の話とかもあって、もう最後だから泣けるんですよね。
うん、そうですね、
そうそうそう、
確かに、
そうそうなんですよ。
いいですね、
はい、もう名だたるアーティストの方が映画とかも出られてて、歌もすごくて、で音楽の面とかも私映画版の方も大好きで、
はい、
オリジナルのね舞台のミュージカルの方も好きなんですけど、そっちにしかない曲ってあるんで舞台のみで、もうあれかなとか来てますね、はい、
本当に
いいですね、喋り出すと止まらないんでね、
これもね
そうですね、でも旬っていうのはさっきいい言葉でしたね、はい、ウィキッド、
そうですね、
ちょうどこれが配信されてる頃も上演されてるはずですね、
はい、
うん、
はい、
ちなみにご観劇の予定は、
今のところチケット取れてないので
これね、はい、すごいニュースになってもいいんじゃないかっていうぐらいの勢いで売り切れたんですよね、
本当に
速攻で、
はい、
しかも会員予約の段階でパニー来なかったっていう、いやーなかなかちょっとねびっくりしちゃって、はい、でも追加公演がちょこちょこっとされてるんですけど、それでも取れないっていう
本当に
もうでもそれほどのファンの方が多いね、素晴らしい作品なので、また映画がねどうたらとかいう話もあったので、
本当ですか、
ね、またね映画とかね、はい、うんうん、あとはもうそれでずっと専用劇場を持っていただいてもいいぐらいのね、
確かに
私たちは見に行きますっていうような感じなんで、は
い、ずっとやっていっていただきたい、
は
い、
かなり前の話ですけど、はい、USJ でエルメラルドシティがあった時代に、はい、そこで短いバージョンやられてて、
で、そうだったんですね、
短いので私それ知って最初見たんですよ、
は
い、英語でセリフとかも喋られてて、エルファバが
すごい
で自由を求めてで終わるんですね、それって本編のミュージカルだと途中なんですけど、
はい、
でもすごい迫力で屋外のステージだったのに、うんうん、もう歌とかそれに衝撃を受けて、
うんうんうん、
で私当時声楽でミュージカルの歌とか習って歌ってたんですけど、うんうん、そこにメモ帳とかメモしてる中に、うんうん、エルファバのチャームとかつけてましたね、ノートにずっと、
うん、いいですね、
そう、うん、緑も好きなんでグッズとかも好きなんですよ、ね
確かに、はい、グッズも可愛いですよね、
そうそうそうなんですよ私ね基本的に結構こうハッピーになれるというか、ちょっと重いのが苦手で、
はいはい、
でもノートルダムは大好きなんですけど あれちょっとメッセージ性が強すぎて、はい、あと旬なもので言ったらプロムとかネットフリックスとかで見れるもの、
そうですね、
はい
はい、
まあねちょっといろいろあるので、うん、またいつでも聞いてください、はい、
はい、
ちょっと旬なものありますかとか、
そうですね、
はい、なんかこれからご感激予定のものとかって
今のところなくてですね、
ウィキッドが見たいっていう、
そう見たいっていう感じです、
ウィキッドが見たい、
見たいです、
見たいですよね、
今一番見たいものです、
見たい、私も見たい
ご感激予定のものありますか、
今ですね、まあ、ちょうどなくてですねクレイジーフォーユーを見に行こうかなっていう話があったんですけど、はい、ちょっと一緒に行く友達が行けなくなっちゃって、それ見たことないんですよ、クレイジーフォーユー見たことは、
私もなくて、
そうなんですね、はい、なんだったかな、なんとかダンスとかすごい影響を受けたってその子が言ってて、でもなんとかダンスって言ってね、本当何も伝わらないなと思うんですけどそれもガーシュウィンの音楽ですごいハッピーなやつってね、そこまでは知ってるので、うんうん、ぜひ楽しくなれるものをね、
はい、
こう見ていって楽しく皆さんにも過ごしていただきたいなと私は思っております、はい、
本当ですね、
ミュージカルを見に行こう、
はい、
ということで突然ですが東京ネットラジオクイズのコーナーです、お時間ですはい、いいとこで切れましたね、こちら東京ネットラジオについてのクイズでして、
はい、
ちょっとまあ答えは分からなくても東京ネットラジオを少しでも好きになって盛り上げていっていただきたいという思いから生まれたクイズのコーナーでございます、
はい、
はい、今年のね一発目のクイズいきたいと思います、
はい、
答えは適当に答えてくださいね大喜利みたいな感じで、
はい、
参ります、問題です、当番組の DJ コウの2024年今年の目標はたくさん〇〇するであるが〇〇に入る言葉は何でしょうか、当番組の DJ コウの今年の目標はたくさん〇〇するでありますが〇〇は一体何でしょうか、答えは CM などで、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館よろしく聞いてください、よろしくね、
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、嘘つけ、
エンディングのお時間です、ちょっとクイズ間違えたかなと思ったんですけど、もう一回問題言いますね、
はい、
わかりました、コウの今年の目標はたくさん〇〇です、丸〇に入る言葉をCM 入る前に言えっていう感じですねお答えください、
はい、
どうぞ、
たくさん感激する
それこそさっきの話じゃない
ですけど、です
よ
ね、はい、たくさん感激する、答え、
はい、
たくさん笑うでした申し訳ございません、ちょっと
素敵です、
CM 入ってる間に、
はい、
〇〇するするとこれはですね、私は台本考えてた時から何を考えてたんでしょうね 申し訳ございませんでした、今年の私の目標はですね、たくさん笑うということで、
最高です、
はい、実は2023年にいくつか目標を立ててた中であった一つなんですけど、ちょっとこれできなかったなっていう去年だったので、はい、
ね、
ちょっと悲しいですよね。はい、だからちょっと今年はね、
はい、
たくさん笑っていきたいと思います。はい、はい、もちろんたくさん感激もしたいです。
はい同じくです。
はい、ありがとうございます。はい、ということでお付き合いいただきましたが、そろそろお別れのお時間でございます。
はい、
はい、いかがでしたか今日は。
いや、緊張したんですけど。まあ、コウさんのミュージカルのお話もたくさん聞けて、はい、よかったです。
ありがとうございます。はい、私もようやくこうミュージカルのね話をすることができまして、うん、ちょっと兄に受けられていたとかいうところがね、もうすっごい楽しかったです。ちなみに何歌われたんですか、オーディションで。
それこそトゥモロー、う
ん、あ、トゥモローなんだ。
はい、
あれってみんなトゥモロー歌うんですか。
そうですね、課題曲で。
あ、課題曲なんだ。
はい、
あ、うん、なるほど。
ありました。
自由曲で歌うのかと思ってました。
いや、課題曲だった気がします。もう何十年も前のことなので。
でも兄はね、大人の役もあるの で、ね、今もね、今後もチャンスがあったらってね、ちょっと思いました。
はいは
い、いや、素晴らしい、なんか楽しいお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
まだまだなんかね、レミゼとかの方も好きっていうことで、ミュージカル界にして25分間お話聞いてもいいかなと思いましたので、はい、ぜひまた、あの、落語ミュージカルとか他のね、ご出演も決まったら、うん、ぜひ宣伝に遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
緊張せずリラックスした状態で来ていただければと、はい、思います。
はい、
はい、ぜひ皆様、小田島さんの SNS と情報の方もチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は DJ のコウとゲストの小田島さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。